どうも
どうも
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などを分け合えた話しています。司会の山です。
山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
はい、
ですね、今焚き火を囲んでるんですけど、今ちょっと夜間がもうちょっと夜も静まってですね、
溶けるみたいな、
これ
怒られるわ。
自然の笑いを沈めましょうね。
なんかもうちょっと虫の音がいい感じの時間になっちゃったんですけど、今回ですね、お送りするのはですね、お子さんたちがいるので、ちょっとですね、最近の子供のですね、中で流行っているものをちょっといろいろ話したいと思います。
はい
はい、じゃあですね、まずはじめは好きなものについてちょっと話したいんだけど、スタジオジブリの映画がいっぱい好きって言ったんだけど、
そう、
好きなの？
ジブリとかね。
ちょっとね、まあそんな感じで、まあスタジオジブリこの間さ、映画がやったじゃないですか。
思い出の前に。
思い出の前に。思い出の前に 見た人。
はい。
はい。
ドラえもんしか見てない。
あ、意外とあんま見てない。
さ、見る予定だったのに、ボバが否定したんだよ。が。
そうだったっけ？
どうだよ。
もうちょっとなんかお父さんに対するクレームが来てますけど。まあちょっとね、好きなジブリ作品についてなんかこんな感じで話してみるのもいいんじゃないかなと思ってですね。
はい。
うん。結構まあいろんな作品が出てて、なんかマイフェイバリットみたいなのあるかなと思うんだけど、はい、どうですか、みんななんか、このジブリの中でこの作品が好きってことがあったりしますか？
もののけ姫。
え？マジで？
だからね、もののけ姫のドキュメンタリーが好きなんですよ。
う
ん、
そうそうそう。もののけ姫の映画の、なんていうのドキュメンタリーで、その制作現場みたいなのをお届けするときね、そのポスター作るときのキャッチフレーズとか、テキストとかね、いろいろ裏側を見て感情移入して、もののけ姫いいな。ちなみにそれが生きろっていうキャッチフレーズ。
誰でも知ってるよ。
いやー、知ってんのみんな。
ナイツ的なやつ。
さ、前にさ、映画のランキングの回でさ、僕がスタジオジブリのドキュメンタリーの話したことがあったじゃん。で、あの時にもののけ姫の追ったドキュメンタリーがあって、それが10時間ぐらいあるんですよみたいな話をさ、したことだと思うんだけど、で、その中でその、もののけ姫が、要は発想の、構想のところから宣伝とかまでどうやってやってるのかみたいなのをひたすら追ってるわけ。で、生きろってコピーって考えたのって、あれ、誰だっけ、コピーライターの、糸井重里さんがやってんだけど、で、今までは、その、ジブリのコピーってなんかもう、はいお願いしますって言ったら、はいこれって言って一発で決まってた感じだったので、でそれがもののけ姫に関しては全然決まんなくて、何回も何回もファックスやり取りしてるやつが、そのそう、その当時だからドキュメンタリーで全部
生きろって書いてあるので
、最終的に
生きろ、
そうそうそうそう、
ピンとこないよ。
で最終的にそれに決まったっていうのが結構ドラマがあって面白かったっていう話。
私は仮暮らしのアリエッティが好きです。
あ、そうなんだ。
あ、そうだね、そういえば、
あれ魔女宅じゃないの？
うん、
魔女宅も好きだよな。
仮暮らしのアリエッティが好きです。
なんで好きなの？
アリエッティが、なんか翔くんって男の子になんか会いに行ったり、なんかアリエッティとお父さんが二人きりで、人間の家の中に仮に出かける姿がなんか、素敵だなと思いました。
素敵だ。
アリエッティってさ、針をさ持ち歩いてるじゃない？
うん、
あれはさ映画の中で使うときあるの？
あれは、こうやって抜いてちょっとやるふりをしただけで、それがなんか。
あれ、なんかさ、ゴキブリじゃないけど、なんか小さい虫と戦う雰囲気一瞬出さなかったっけ？
あの時は針持って、待ち針持ってなかったよ。
あ、ハルさんはハリエッティ見てない？
見てない。
あ、ほ
ん
と？
うん。
あれは、なんだっけ、米林弘正って、この間思い出の前にの、監督やった、若手のね、人がやってて、で、脚本自体は宮崎駿がやってんだよね。だから、まあどうなるのかなと思ったけど、意外となんか、まあ、両作に仕上がってくるみたいな感じのやつだったけど、
実 地元の伝えが潰れてしまったもので全然映画を最近見れてないんですよね。
あ、
申し訳ありません。
まだ
でもアリエッティの可愛いんだよ。なんかガムテープを使って壁を登るとか、うん、あと釘がこう何通路になってたり、
打ってるところカンカンカンカン
カンカン
カンカン
カンカンカンカンカンカンカンカンカン
カンカンなんかそうそう米林監督のやつはアリエッティも思い出の前にもそうだけどすごいなんていうかセットが華やかっていうかなんかこうなんつうのカラフルな世界っていうかなんかこう、うん、
私がもう一つ好きなところは、
うん、
私がなんかちょっと憧れてるところみたいになんか、うん、人間の使ってるものをこうやっていろいろかけたりしてるから、うん、なんかこういう自分もこういうドールハウスとか欲しいなって思う時のなんか、参考になるっていうか、
ああなるほどね、
だなって思える。
あ、確かに自分の家なんか作りたいみたいなさ、なんかそのおもちゃで自分の部屋
作るとか、シルバニアファミリー的なね、
ファミリーね、あの感じはいいよね。確かにね。
そっか、
うん、
あ、それ見たくなってきた、アリエッティ。
あのね、
面白いから見てください。
はい、
います
。
なんだろう、そのおもちゃなんだけど実際に生活で使ってるみたいな、なんていうかそのワクワク感みたいなのは、うん、確かになんかアリエッティ楽しいところがあるよね。うん、
じゃあぶっちぎりでナウシカですね。
おぉ、なんで
巨人兵がクワーって口から光線出すシーンが庵野秀明監督が作画してるっていうところが、
そこなんだ。それだけ
何でもエヴァにしちゃう。
あ
でもあそこだけやっぱりちょっと異空間っていうか、ナウシカの世界観とちょっと違うよね。巨人兵が焼き払えばーって言ってるシーンって、 あそこだけちょっと
特撮、確かにちょっと少し違うよ ね、
原作の漫画があるんだけど、
うん、
あれは結構ねグロいっていうか、なんか もうちょっとなんていうか
残酷、
うん、あーそう残酷な感じ。助けた助けた。
小学生にフォローしてもら
って。さすがだね。そうだ、なんかそういうなんていうの、あんまアニメでは描かれてないところみたいなのが、うん、なんかああいうところに出てるなって感じがするけど、レゴとかはないんです
か。私はなんだろう、でも去年言ったっけ、映画の回でかぐや姫の物語が、
かぐや姫の物語
大好きです。
あれは名作だね。本当に、まあ
すごいよね。
詳細はあの時にここまで解説しちゃったからあれですけど、
あの世界観が本当好きで、絵も好きで、
うん、あれは文学ですね。
そうだね、でもまあ知ってるものだし、その世界を崩さずやってくれたのがすごい良かったな。
中野さんとかどうですか。
俺なんすか、海が聞こえるでしたっけ、
あの
テレビスペシャルか、あれが好きですかね。
あれいいですよね。
切ない感じと、あれ土佐弁なんですよ、あの感じとか好きですよ。
ああそうですね、あれちょうど高2ぐらいの時には僕見て、なんかいろいろこんな感じの話の中に自分も入りたいみたいな。
でもジブリって全体的にそこに俺入りたいって思わせるところ多いよね。
海が聞こえるに関しては、あれ監督が望月智美なんだっけ、監督って気まぐれオレンジロードの監督なんですよ。
あ、そうなんだ。だから気まぐれオレンジロードの監督って映画？
映画、アニメの方の。
あ、アニメの。
そうそう。だからなんかちょっとその切ない青春な感じが出てるのが、
うん。でもオレンジロードって原作自体がもうそういう感じじゃん。
うん。
まあそういうのが得意というか。
そう。
あ、なるほどね。俺はね結構スタンダードなんだけど。
うん、
まあどれもいいけど、まあどれか一つ選べって言ったらやっぱラピュタになりますね。やっぱりこう空っていうか雲の上っていうものに対する、
うん、
結構幼い憧れみたいなのあるじゃない、うん、雲の、例えばジャックと豆の木みたいに雲の上に何があるんだろうみたいな、やっぱそういうのが結構あるし、
うん、
一つ一つね、ちっちゃいアイテムも楽しいよね。例えばドーラが食べてるハムも美味しそうだし、
宮本さん、なんだろう、ジブリ全般の飯にな
んか
飯、
ドーラのハムみたいなの前 に食べたね。
そう、うちで作ったんだね。
実際に宮本さん自分でドーラが作ったハムを。
ドーラが作ったハムと、あとあれ作ったんだよね。あの一番最初にパズーが食べる肉団子入りのお弁当。
残業。
残業の時に。
残業。
おパズー今日は残業かっつってさ、肉団子2つって入れるたいあの肉団子。
あの入れ物をママが作ってね。そう。うん、今おままごと通りなんかマシャンがやっぱ作ってる。
その時そのパズーが入れてたお弁当箱みたいなもん自作した。
あの歌丸さんのラジオの中で、うん、あのフード理論っていうなんか話をしてたなんか話があって、それ何かって言ったら。そのスタジオジブリの飯がなんかなんでうまく見えんのかみたいな話でさ、その飯の扱い方でなんかその人がいいかいい人か悪い人か決まるみたいな、その飯をちゃんと
粗末に扱うと悪い人みたいな、
そう
まあそういうのあるよね、うん、
だからドーラとかはなんかちゃんと飯をなんか悪い風に見えるけどなんかすごいちゃんと飯食ったりしてんじゃん、だからいい実はいい人みたいな、
でも電話が鳴ったらバーってなっちゃうよ。でもそれでいくと、それでいくと俺、食べ物だったら、ナンバーワンは、ちょっとジブリが外れちゃうけど、あのね、ドラゴンボールの、天界一武道会が終わった後に、みんなで仲介で食うじゃん。すごい勢いで。
丼ぶりがこう、
重なってくやつ。あれを好き、一番好き。あの、食べ物、フィクションの中の食べ物。
なんか想像できない。
あのめちゃめちゃ食うけど、うん、あまあ俺は腹8分目だみたいな、うん、いいやつ
ね。
そうね。
そうね。あとまあその幼いというかあのあこあ切なさみたいなことで言うと、うん、あと耳を澄ませばだね。
ああ、うん、でもね俺耳を澄ませばねあの原作の漫画読んでたのよ。あの、うん、あれリボン。そうそう。うん、リボンで連載してて当時で、
星の瞳のシルエット書いて
る、ね、ひらぎ葵、
そうで、あっちのストーリーがあったから、
うん、バイオリンとかなかったし、
そうそう、であのお兄さんのあのお姉ちゃんとのあの聖司のお兄さんとの恋愛のくだりとかさ、あと最後のそのなんだっけあの告白のセリフとかもなんかちょっと違ってたから、うん、そこがなんか僕はなんかね野球がうん違うっていう感じになっちゃった。
原作ものの宿命ですね。
そうね。
なんかこう焚き火を囲んでるとまったりしてくるね。
うん。
そう。私は
今まったり。今コーヒー入れてますんで。
すいませんね。
ジブリに関しては大体こんな感じかな。あともう一個、最近流行ってるあの例のあのゲームに関
して、ね、
あれに関して
話
して。
妖怪ウォッチ。
お、出た。
鋭い。
そう、妖怪ウォッチ全然俺は分かんないんですけど。うん、あの、何なのか。
教えろってほど？
そうそう。すごい。いいね。空気の読み方がいい。
そう
ね。妖怪ウォッチって何なんですか？
ゲームとテレビと漫画とあるんですけど、うん、ゲームは、ケイタくんっていう小学5年生の男の子と、うん、小学5年生の女の子、ふみちゃんっていう女の子と、主人公を2パターン選べます。
ほう。
それで
ゲームで、
ゲームの最初
ゲームでね、
うん、
あ、なるほど。
それでいろんな妖怪を探したり、
うん、
あの妖怪を呼び出したり、なんか妖怪を呼び出せる妖怪メダルみたいなのをゲットしたり、うん、
妖怪メダルを使って妖怪を呼び出す。
あ、今回ね、伊佐山さんがそのお題が来たから、うん、俺ちょっと DVD 借りてみました。
おーおーおー。
ところが、DVD の第1巻が借りられてて、
お
2巻しか見てない。だからあらましは分かったんだけど、そのなんていうか、慣れ初めが分かんない。最初分かんない。それでちょっと子供教えてもらったの。
お
で、なんかね、その主人公の男の子が5年生なんだけど、うん、ふとしたことで妖怪ウォッチっていう特殊な時計を、
あ、時計なの？
そう、腕時計を手に入れたの。この妖怪ウォッチは、レンズみたいなものを透かしてみると世の中普通では見れない妖怪が見れる。
あ、そういうことなんだ。
で、かつその妖怪ウォッチにメダルを入れるところがあって、うん、そこに入れると妖怪が召喚できる。だからポケモン的な世界ね、
うん、
っていう話なのね。
じゃあいつもジバニャンが一緒にいるわけじゃないんだ。
ジバニャンを召喚したらジバニャンが出てくる。
何個くらい入れるの？
だからいろいろな妖怪を召喚すれば出てくるわけです。
何分ぐらい入れるの妖怪は？
そういう細かいことはあんまりない。
妖怪はね、
結構設定雑で
妖怪はどこか用事で出かけるまでずっと一緒です。
用事
とかいろいろなところに出かけたり、
電車乗って家に帰ったりするといなくなる。
といなくなりますが、 7妖怪で妖怪メダルを持っている場合は召喚すればまた出てきます。
あのメダルガチャガチャでさ、うん、すごい長蛇の列で、
うん、ね、あれゲットして帰るとお父さんがヒーローになるっていうね。そうそうそう、
であの中にも多分当たりがあるわけでしょ、
うんうんうん、レアメダル、ね、
レアメダルか、
うん、そもそもなんだけど、あれゲームが一番初めなんだよね。
うん、そうみた
い。あ、そうなんだ。
で、あれってさ、何、あのポケモンみたいにその戦えたりするみたいなことなの？
だから例えばその何か、人が困っている、なんで困ってるんだろうと思って妖怪ウォッチを透かしてみると、実はその妖怪が取り付いてるみたいなね。で、例えば人をやる気をなくす妖怪みたいなのが取り付いてて、その人が困ってたりすると、逆にはそのなんだっけ、メラメライオンだっけ、そのやる気がメラメラ燃えてくるライオンの妖怪がいるわけ。それを召喚してやる気を出させるとか。
あ、じゃあ戦闘物とかそういうことじゃない
んだ。だから多分そこで戦闘物みたいなのあるんじゃないかな。
妖怪 VS 妖怪。
そう。
鬼太郎だね、そこはね。
あ、そうだね。鬼太郎だね。
なんかこれに関してはなんかゲームデザイナーの中野さんとかの詳しかったです。
全然見てないんですよ。
見てないですか。
今勉強しようと思って必死で聞いてると思います。
マジですか。
まあうまいよね。あそこはレベル5。
ああ。
そのゲームを売り出すのにクロスメディアで、うん、テレビと、うん、あとはまああれが流行る前、なんだっけ、妖怪ウォッチが流行る前はダンボール戦記っていうのがあったでしょ。あれもプラモデルとテレビ。もう並行してやって、ガンガン売れたじゃないですか。その前、稲妻イレブンか。サッカーで。
子供ものがほとんどなんだよね。あそこね、うん。なんだっけ、あの体操があるんでしょ、なんか。妖怪。
妖怪体操第一ビーズ。
あーそうそう。
それ
あれは、DVD や、普通に放送している、うん、テレビとかで最後に出る曲です。
あ、エンディングテーマ、
ね。エンディングテーマソングが、うん、妖怪体操第一っていう。
お
お。振り付けと作詞がラッキー池田なんだよね。
あ、そうなんだ。
教えよう。
よかった
よ。教えよう。
じゃあ行くぞ。
仕事が。
でこの間ね、幼稚園のさ、お祭りみたいなやつがあって、その盆踊りみたいになるわけだよね。さっきいろいろドラえもん温度みたいになるんだけど、うん、妖怪体操はものすげえ盛り上がってた。みんなすっげえ動いてた。
結構さ、うん、振りがハードだけど、あれ子供踊れるの？
踊れるよ。2、3日練習すれば。
あ、そうか。2、3日。結構かかるな。
そうだ、小学校の運動会で踊ったんだって。
1年生が。
そうなんだ。小学校で踊ってんだ。
幼稚園、保育園でも踊ってるからね。
ああ、そう。
プール開き。
え？プール開き。
プール開きプラスプールの前の準備体操とかで踊る。あ、
準備体操でね。
そう
運動量あるから
結構運動量あるし、ちゃんとラジオ体操っぽいところがあるんだよね。
そうだね。
体伸ばしたりするから。
へ
ぇ、歌い続けるとそれ配信できなくなる。
変にのもそれ著作権的に
そこ全部カットになるんだから。
はい、次で、次は
なんで今やってたら高飛車なんだよ。
何や、何
かありますか。うるさい。
え、なんだっけ。で、ゲーム自体は、なんだっけ、今2作目かなんか出てるでしょ。
ゲームわかんない。
ゲームなんか仕組みがよく分かってないんだよ、なんかね。
え、だから単純クロスメディアです。ゲームでもやってるし、うん、本みたいなものでも連載してるし、テレビとかやってるし、うん、この間ほら映画、うん、でもやってるしっていう。
DVD もあります。
今新しく出たやつが2になるんですね。
元祖本編はございます。
あ、それはあのポケモンの白黒みたいな感じのやつ。
あ、そう思ってます。で、見たんですけど、面白さの要素は何だろうな。多分ね、すごいギャグっていうか軽いんだよね。全体タッチとして。だからこう、例えば戦闘とかも別にシリアルじゃないし、結構軽い。ギャグふんだんにあるみたいな。とかまず見てて、だから見てると大爆笑だ。子供的には爆笑しながら見てる感じ。
あ、そうなんだ。あ、うん、ギャグなんだ。
基本的にギャグというか、そういうところがあるし、やっぱこう、キャラクターが豊富じゃん。いろんな妖怪召喚するって、ポケモンとかと同じ構造だよね。
それに面白い妖怪がいっぱいあるので面白いです。
だからさっきなんだっけ、ほら、東北から来た。黙ってる。
違う。東北じゃない、流れよ。コマさん、コマズラ。
そう、コマさん。なんとかズラーっていう。
え、コマ犬だよ。
コマ犬の妖怪はズラズラ言ってるから、それを。そう、真似を。
あれさ、ポケモンはどうなの？
ポケモン、よくわかんないです。
よくわかんない。
ポケモン。そういう世代じゃないです
。今さ、ポケモンはもう全然さ、あの子供の中ではあんま入ってない。
はい。
ああ、そうなん
だ。エオカヨッチの方が強いです。
へ
ぇ、面白いところは、そのまず、妖怪が面白いです。それに、召喚の時についてくる、なんか、歌みたいなのがあって、その歌が面白いです。
歌
うん。
それは何？妖怪を。
あの、妖怪ごとになんか、族に分かれてて、
族？
その族によって、歌が違う。
焦げちゃうからね。
へぇ、あ、その、妖怪を呼び出す時に、なんか歌うん？
なんか、それでなんかちょっとした踊りも妖怪が
踊ります。妖怪ごとに、その登場のテーマソングとテーマダンスがある。
テーマダンス。
妖怪ごとに。妖怪ごとに。
じゃあ毎週？
毎週。
妖怪ごとに。妖怪ごとに。
妖怪ごとじゃないの。同じ妖怪出すとき同じ歌じゃん。
まあそれはさ、同じ族を出すときも同じ歌だよ。
おう。
まあそういう、まあ登場シーンに花があると思うんですね。面白みがある。
まあ、同じような力？同じような色？あの色違いみたいなものは同じ種類として求められてるでしょ、
うん、
それの種類ごと。あ、それがそこです。
じゃあ何種類かのやつで毎週その妖怪が出てきたらその種類ごとの曲が流れるわけ。
そう、それでちょっとした踊りもあります。
へぇ、あ、でその踊りをまた覚えてなんかまた
子供たちが、
はぁーい。じゃあまあ、大体、うん、分かった。
大体
分
かった。大体分
かった。
雑すぎ
る。どうですか見たら、妖怪ウォッチ。今話聞いてみて。
でもさ、通信化してたら分かんない。俺も今回、ラジオ収録があって、キャンプの時にその話するからって言うから、
うん、
改めてか、初めて見たけど、
うん、
まあ、ないよね。接する機会。
あと会社の子持ちの方が妖怪ウォッチめっちゃ詳しかったりとかね。
あ、だからね、こういったね、あの、うん、合同のその研修会があったんだよ。で、その、待ってる間に、その、子持ちグループの間で、妖怪ウォッチ話で盛り上がったよ。妖怪体操踊れるかって言って、みんなが妖怪体操踊ってみようって言ったんだけど、まず歌が歌いきれなくて、みんな、うーんってなって。
妖怪体操歌えないの？歌えないの？
3人ぐらいで。
へぇー。私全部踊れるよ。暇があったら。
踊り始める前には分かんなかったんだ。
そう。
いけると思って、
いけると思って、最初の、なんていうの、
読めるよ。
小説、大小説ぐらいのところで詰まった。
いや
それは切ないわ。
へぇー。あとはね、私、もう一日中インターネットしてる仕事なんですけれども、
ニート
自宅警備ではありません。大丈夫です。なんですけど、なんか、売り出し中のアイドルとかが、妖怪ウォッチのダンスを踊って、その動画配信して、可愛いって言われて、デビューの足がかりにしたりとか。まあ、大人の世界でも、まあ、だんだんこう利用というか、活用されつつある感はしますね。
でも、触れる機会はもうとにかく多いよね。この前映画、ほら、見に行った時にも。
ああ、ね、ドキュメンタリーオブ AKB の映画見に行ったの。で、その時に朝一に見たんだけど、
うん、
ものすごい行列ができてて、
あのほら伊佐山さんって映画見に行ったらあのパンフレット必ず買うんだけど、そのパンフレット買いたいのに、うん、この行列並んでくれ的なやつ、その物販の
そう買えねえよっていうさ。
そう
でなんでかっつったら、その日に妖怪ウォッチの映画の前売り券の発売日かなんかで、
うん、
朝からお父さんとお母さんと子供がものすごい行列で、なんか全然買えなくて、
だってあの毎年やってるポケモンスタンプラリー、まあ今年もポケモンもやったけど、今年は、あれでしょ？妖怪ウォッチも西武戦で。
あ、やるんだ。
いや、もうやった。
ええー。
ものすごい親御さんは大変だったみたいよ。
ああ、もう大変だね。
だってゲームの中身は分かんなくても、触れる機会がとにかく多いよね。
コンビニ行ったらね、ジワニャンが売ってたりとかするしね。
終わりです。
はい。
はい、ありがとう。じゃあ、そんな感じで、ちょっとね、今日は、まあ、子供のね、ちょっと特殊って感じで。妖怪ウォッチのジブリに関してお届けしました。
はい、
ありがとう。